経験1、信者と共にある高くて恐るべき車輪の動き。生き物のそばに地上で車輪が出現することは、地上での神の行動が4つの生き物の組み合わせに従うことを示します。車輪の行動は目的を持った特別な行動を暗示します。さらにそれは、この行動が私たち自身の力によらないことを暗示します。私たちは自分自身にあっては小さくあるべきですが、私たちのそばの車輪、すなわち私たちと共にある神のエコノミーの行動は、高くて恐るべきものであるべきです。パウロは自分自身をすべての生徒のうちで最も小さいものよりも小さいと考えていました。パウロという彼の名でさえ小さいを意味します。パウロは小さな人でしたが、彼にはワシの翼、人の手、子牛の足がありました。こうして彼がどこへ行っても、大いなる高くて恐るべき車輪がありました。状況は今日私たちについても同じであるべきです。私たちはワシの翼、人の手、子牛の足を持ち、それによって主の行動のために大いなる車輪を持つべきです。中高生編、中高生であるあなたは次の二つのことを学ぶ必要があります。一つはへりくだることであり、もう一つは信仰によって大胆に神のエコノミーの偉大な動きに預かることです。へりくだりについて以下の御言葉を読んでください。ヘブル13章7節、あなた方を導き、あなた方に神の言葉を語った人たちを覚えなさい。そして彼らの生活の仕方の成果を心に留めて、彼らの信仰に習いなさい。あなたは謙虚さを持って、あなたを導いている兄弟姉妹から学ぶ必要があります。彼らはあなたの時代を経験してきたので、あなたを助けることができるのです。こうすることで、あなたは多くの益を得ることができます。へりくだると同時に、あなたは信仰によって神の御言葉を信じ、受け入れ、大胆に、高くて恐るべき社員の動き、神のエコノミーの動きに預かってください。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。一方で、あなたは信仰によってへりくだる必要があり、もう一方で信仰によって、あなたは神によって選ばれ、この時代に召され、荒れ地をエデンの園に変えることができることを信じます。一般的に日本人は真面目なので、大ボラを吹きません。しかし、聖書はあなたがキリストのコーワーカー、コーキング、共同経営者になることを言っています。人間的な観点から言うと、これらはのことは、大ボラを吹く以上の大きな事柄です。したがって日本人の中高生が自分の霊を活用し、心を主に向けなければ、聖書が言っているあなたに対する祝福が何のことを言っているのか全く理解できません。聖書を読むとき、宗教の物語として読んではいけません。聖書の言葉を正確に理解し、信仰によって受け入れてください。聖書によると、すべての地方教会と信者には高くて恐るべき車輪があります。台湾から来たある姉妹は中学生の時に大胆になってバイブルスタディグループ BSG を設立するために週に1回昼休みの時間に教室を貸してほしいと担任の先生にお願いしました。この願いは受け入れられたので紹介の姉妹が来て毎週30分間 BSG を行い、クラスの人は全員神の言葉を聞くことができました。あなたは仮に大きな車輪があなたの中高生生活とともにあることが信じられなくても、信仰を活用して受け入れてください。そうすれば、主はあなたのそばにある車輪の動きをあなたに見せてくださるでしょう。
経験に、弦にある真理の中で言語にされる。 第二ペテロ一章十二節。こういうわけで、あなた方はこれらの事柄を知っており、また、現にある真理の中で、堅固にされているのですが、主のあらゆる働き人は、神の御前で、現にある真理が何であるかを尋ねるべきです。私たちは尋ねる必要があります。神よ、現にある真理は何でしょうか？聖書の中に多くの主要で極めて重要な真理があるのですが、私たちが知る必要があるのは神の現にある真理です。私たちは今日、回復とは何であるかを説明するように求められるなら、一つの簡単な文章で答えることができるべきです。主の回復とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、教会を建造し、教会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成することです。私たちは3つの段階、肉体となった時期、包括の時期、強化の時期の働きを行う必要があります。それは、あがなわれた人々を生み出す肉体となった時期の働きであり、教会を生み出す包括の時期の働きであり、勝利者を生み出して体を建造し、体が神のエコノミーの唯一の目標としての新エルサレムにおいて究極的に完成する強化の時期の働きです。在職青年編。主の回復はマルチン・ルターの信仰による義認から始まりました。その後、イギリスでブラザレン、兄弟会が起こされ、彼らを通してキリストに関する啓示と教会生活が回復されました。しかししばらくすると、彼らは教理上の論争により、フィラデルフィアにある教会の状態からラオデキアの状態に落ち込んでしまいました。その後、主は回復をさらに前進させるために、ウォッチマン・ニー兄弟とウィットネス・リー兄弟を起こしてくださり、神のエコノミーを私たちに提示してくださいました。それは、あがなわれた民の中に、命を与える霊が、神ご自身を分与し、教会、キリストの体を建造することです。しかし、教会は堕落したので、その堕落に打ち勝つため、命を与える霊は7倍に強化された霊となり、キリストの体を建造し、究極的に新エルサレムを完成させます。この現にある真理のゆえに、あなたが地上で生きているのは神の建造のためでなければなりません。一方であなたはビジネスライフの成功のためにここにいるのではないことをはっきりしていなければなりません。もう一方であなたのビジネスライフを神の建造、教会建造、キリストの体の建造、新エルサレムの建造のために捧げ、用いていただけるように祈る必要があります。あなたは仕事をすることで家庭を経済的に支え、さらに教会の経済的な必要を支える負担を持ってください。そうすれば、あなたの収入は神のエコノミーのために用いられますので、あなたは天の銀行に預金していること、あるいは神のエコノミーに投資していることになります。神のエコノミーの株価は決して下がらず、ますます上がりますので、あなたの投資は必ず成功します。あなたは決してこの事柄を現実離れした夢物語であると考えてはいけません。神のエコノミーはあなたにとって夢かもしれませんが、その夢に自分を支配させ、実現のために神に協力して努力奮闘するなら、神は必ずあなたのビジネスライフを祝福してくださいます。アーメン。
PSD、ヨハネ福音書第3章におけるマイルストーン、by 信頼 BSD OBOG。ヨハネ福音書は第3章から第11章まで、命が9種類の様々な人、道徳的な人、不道徳的な人、死にかかっている人、無力な人、飢えている人、乾いている人、罪の束縛のもとにある人、宗教の中にいる盲人、死んだ人、の必要に応じることを掲示しています。 第3章はこの最初の事例で、命が道徳的な人の必要に再生によって応じることができることを示しています。ですから第3章のマイルストーンは、命の再生が道徳的な人の真の必要を満たすです。1節から6節を読んでください。ヨハネ3章1節、ところがパリサイ人の一人で、なおニコデモというユダヤ人の指導者がいた。2、この人が夜イエスのところに来て言った。ラビ、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたが行っておられるこれらの印を誰も行うことはできないからです。3、イエスは彼に答えて言われた。まことにまことに私はあなたに言う。人は新しく生まれなければ神の王国を見ることはできない。4、ニコデモも言った。人は年老いてからどうして生まれることができるでしょう。もう一度母の体内に入って生まれることができるのでしょうか。5、イエスは答えられた。まことにまことに私はあなたに言う。人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。6、肉から生まれるのは肉であり、その霊から生まれるのは霊である。ニコデモはキリストを神から来られた教師と考えました。これは彼がより良い教えで自分を改善する必要があると考えていたことを示します。ところが3節で、主の答えは彼が新しく生まれる必要があることを掲示しました。新しく生まれるとは、神の命で再生されることです。神の命は天然の誕生によって受けた人の命とは異なります。ですから彼の真の必要は、より良い教えで自分を改善することではなく、神の命で作り変えられることでした。彼は知識に属する教えを追い求めていました。しかし、主の答えは命の必要に彼を転向させました。命と知識の対比についてもう少し詳しく説明します。例えば、人の恋愛や結婚は必ずしも知識に従って行われません。もし知識だけに従って結婚するとしたら、そのような結婚は必ず失敗します。なぜなら、夫婦の関係において、最も重要なのは愛だからです。愛は結婚生活を卓越させる唯一の道です。そして、愛には必ずしも知識が伴うわけではありません。結婚だけでなく、人生のあらゆる重要なことは、正しい知識が必要ですが、知識だけで人が正しく導かれ、満足を得ることは決してできません。ゼカリア書12章1節を読んでください。イスラエルについての神の言葉の託宣、天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られた神はこう告げられる。天は地のためであり、地は人のためであり、人は神のために生きることができるように、内側に人の霊を持つものとして創造されました。人の霊は人にとって極めて重要です。また、第一テサロニケ5章23節を読んでください。そして、平和の神ご自身があなた方を徹底的に性別し、あなた方の霊と魂と体とを守って、人には3部分、霊、魂、体があります。右の図を見てください。人の霊は、人の最も深い部分で、神に接触し、神から供給を受けることができる器官です。人は正しい知識を持ち、道徳的であれば、それで十分であるとは言えません。なぜなら、人の中には人の霊があり、そこに神の命が入ってくるまで空っぽで空虚な感覚があるからです。人は 人の霊の中で神の霊によって再び生まれなければ虚しい感覚は消えません。例えば学生はより良い学位を取るために努力します。学位を得て知識を得ることは必要なことですが、それだけで真の満足を得ることができるわけではありません。ある調査によると、東大卒業生の3分の1はビジネスライフで失敗しているそうです。学位を得るために勉学に励んでいる間、また学位を得た後も神の命とともに前進してください。そうすればあなたの人生はいつも満足、喜び、確信に満ちたものとなるでしょう。物質的な領域に接触する体と精神的な領域に接触する魂は互いに関係し合っています。例えば医者は最大の療薬は喜びを持つことであると言っています。どんなに素晴らしい最先端の薬を投与しても、魂の中に生きる喜びを持っていなければ体の中の病は癒されません。同様に霊と魂も関係がありますので、人が神の命を霊の中に持てば魂に極めて積極的な影響があります。命によって魂は引き上げられ、喜びで満たされ、義の道を歩む、すなわち神の王国の生活をするように導かれます。次に16、17節を読んでください。16節、神はその一人を賜ったほどに世の人を愛された。それは彼の中へと信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためである。17節、なぜなら神が御子を世に遣わされたのは世の人を住み定めするためではなく、世の人が彼を通して救われるためだからである。神はありのままのあなた、世の人を閉じるを愛し、あなたに神の命を与えるために御子イエスを十字架につけました。主イエスは死んだ後よみがえり、命を与える霊となって、あなたの霊に神の命を分与して、あなたの霊を再生させることができる準備が整っています。あなたは神の愛を受け入れる準備が整っているでしょうか。多くのビジネスパーソンは成功した後、高ぶり、酒、飲酒などの理由で最終的に大きな失敗をします。また別の人は洞察力が欠けているので、良い機会を捉えることができず失敗します。その主な理由は2つあります。1つは人の中の罪の問題であり、もう1つは人の霊の中の虚しさです。知識はあなたを罪から救い、虚しさから救うことができないので、あなたの人生の本質的な問題を対処することはできません。しかし、神の言葉を読んで、主イエスに開き、単純に主をあなたの霊の中に受け入れることで、あなたの霊は再生され、罪は取り除かれ、満足を持ち、義の中にある神の王国の祝福に満ちた人生を歩むことができます。34節は言います。神が遣わされた方は神の言葉を語る。彼はその霊を限りなく与えられるからである。主があなたのキャンパスライフを祝福してくださいますように。